キンキンラジオ、こんなメールをいただきました。
はいはい、
こんにちは。いつも楽しく聞かせてもらってます。
ありがとう。
お二人のボケツッコミ入り乱れての蝶々発信のやりとり、豊富な話題、日常の観察力、洞察力、ただものとはお見受けできません。
褒めすぎやろ。
BGM の入れ方、間に流れる短い音楽などもとても凝っていて、本格的なラジオに引けを取らないと思います。
なんか痒くなってきた。
ずっと聞いてるうちに私もポッドキャスト配信というものを自分でもやってみたくなりました。
やめといた方がええんちゃ
う。何を用意すればいいのか、どんなことに気をつけて配信していけばいいのかを教えていただけないでしょうか。それとあなたたちはなぜキンキンレイディを配信しているのか、ラジオへの熱い思いなども聞かせていただければ幸いと思います。
まあでも自分でもやってみたいって思う人が出てくるっていうのは嬉しいですね。
キンキンレイディオにインスパイアされて。
悪い影響やな。
キンキンレイディオチルドレンが今ここに生まれようとしているわけですね。
人生踏み外さないといいけどな。
魅惑のポッドキャストワールドへようこそ。
ポッドキャスト配信を始めるのにまず用意するものって何やろ。
まず用意するのはマイクとパソコン。
それだけ。
いや、まずはそれだけでいいでしょ。
録音ソフトとかいるでしょ。
僕はオーダーシティっていうのを使ってるんだけど、あとサウンドエンジン、どっちもフリーでダウンロードできますから。
もっと他になんかいるやろ。 BGM 用の音源とか。
まず最初はパソコンにマイクをつないで喋って、それを録音してアップロードするっていうことが大事なんですよ。
いきなり本格的なものを目指さなくていいと。
で、僕が最初にポッドキャストっていうのと出会って、そして始めたのは2005年。
もう8年前になるか。
当時はまだポッドキャストっていう名前さえなくって、デジオ宇宙っていうサイトがあったんですよ。
伝説のサイトやな。
で、そこで自分のおしゃべりを MP3 ファイルにしてアップロードしている人たちがいるっていうのを初めて知った。
まあ、MP3 って言ったら音楽っていうイメージやからな。
そうか、 MP3 におしゃべりを乗っけていいんだと。
で、早速始めたわけやな。
ヨドバシカメラで500円のマイクを買ってきて、で、簡単な録音ソフトをダウンロードして、BGM もなし、編集もなし。
最初に喋った内容って覚えてる？
いや、もうね、簡単な挨拶と自己紹介だったと思いますよ。
はいはい。
自分の声がインターネットにアップロードされた時の喜びと興奮っていうのは、未だに忘れられませんよ。
まずはそっからだと。
あ、だってさ、俺たちだって、ここにたどり着くまでに8年かかったんだから。
一朝一夕には行きませんよと。
そら、そんな簡単にこの涅槃の境地に達せられたら、こっちが参っちゃいますよ。
まあ、いろいろやっていくうちに、ああしよう、こうしようってのが出てくるんやからな。
その時初めて、後ろに BGM 流してみようとか、話の切れ間にジングル入れてみようとか、いろいろ工夫していけばいいんですよ。
まあ、音源はフリーのものがネットにいっぱい転がってるからな。
あ、決して好きな J-POP とかアニソンとか使っちゃダメですよ。
うちって、このジングル、この間に流れる短い音楽あるやん。
はい、こういうやつね。
あ、これって何種類ぐらい用意してる？
さっき数えてんけど、なんかちょこちょこちょこちょこ足していくうちに、今ね、だいたい50種類ぐらいになってんな。
そんなに？
あ、だってさ、1回しか使ってないやつとかも結構いっぱいあるもん。
でも、あのコーラス部分は自家製やろ？
あれは、俺はもともと音楽やってて、で、昔から山下達郎さんが好きで、まあ、その見よう見真似でね、一人アカペラっていうのを趣味でやってるから。
あ、そういう流れでできたもんなんや。
まあ、でも一番多いパターンは、まあ、自分のラジオのタイトルをこう、叫ぶってやつ。
はいはい。
あの、フリーソフトって効果音とかも簡単なんだったらつけれるんで、例えば、キンキンレディオとかこういうのを一個作っといて、まあ番組の頭とかに流せば、一気にラジオっぽくなるよね。
あだジングルとか BGM っていうのは、まあ、その番組の顔になるようなもんやからね。
あだから最初はもうほんと 2,3 種類用意しておけばいいと思いますよ。
キンキンラディオドゥビドゥバドゥビドゥバ。あとはやっぱり何を喋るかやんね。
いやもうね、これはもう自分の興味のあることでいいと思うんですよ。
趣味の話題とか、
いやもっとなんか日常で感じたことでいいと思うし、
つぶやき的なもの。
だから今やったらそのツイッターでつぶやくようなことを自分の声で乗っけて配信すればいいんだと思う。
でも俺たちだってそんな大した話してないよね。
だってさ、メロンパン食ってうまかったとか、こんな女優が好きだとか、そんな話が大半でしょ。
逆にやっぱ個人だからできることってあるよな。
やっぱ俺たちはプロじゃないし、スポンサーもいないんだから、逆にプロだと話せないこと、 AM や FM みたいにスポンサーがいたら話せないことっていうのもあるわけでしょ。
そういう庶民の目線から感じたこととか情報とかっていうの大事だよね。
だからやっぱり自分の得意な分野、話しやすいことを話せばいいと思うんですよ。
俺たちだったらやっぱり料理の話とか映画の話をしてることも多いよね。
あとやっぱすごいマニアックな趣味の話とかでもいいと思いますよ。
あと、まあ、普段話したいけど聞いてくれる相手がいない話なんかやったらいいと思うよ。
だってさ、いかにメロンパンが好きかを10分間聞いてくれる人なんて誰もいないでしょ。
そりゃおらんわ。
やってるうちにもうただボソボソ喋ってるだけじゃ何も伝わらない。じゃあどうすればいいだろう。どうやったらやっぱ聞いてくれる人が楽しくなるだろうっていうことを考え始めるわけですよ。
まあ、素人は素人なりにリスナーに楽しんでもらうっていう姿勢って大事だよね。
じゃあもうちょっと声を張って喋ってみようとか、滑舌よく喋ってみようとか、一人より二人の方がいいだろうとか、 BGM やジングルを入れてみようとか、そうやってちょっとずつ自分のラジオの形が見えてくる。
はいはい。
ただ長い時間ダラダラと喋っててもつまんないだろうなっての分かってくるし、ま
あ、俺たちは無名の一般人に過ぎないからな。
プロの喋りだとやっぱり1時間2時間平気で聞けるわけですよ。でも所詮素人のお喋りなんだから、なるべくコンパクトにまとめた方がいい。後で聞き返してみて、ここはいらないなと思うとこ思い切ってカットする。で、会話の間にできる変な間をつまんでみる。そうするとなんかテンポよく喋ってるように聞こえるようになる。
結構うちもそれはやってるよね。
いや、うちは一切編集なんてしてませんよ。
ほんまか。
すべて台本通り一言一句間違えずに読んでるだけなんです。
嘘つけ。キンキンラディオ。でもさ、このインターネット情報化社会に自分の意見を発信するだけなら、まあ、それこそブログとかツイッターとか、まあ、そういう手段がいくらでもあるわけでしょ。
じゃあなぜラジオなのか。俺も長いことブログやってたんだけど、文章だと何も伝わらないっていうもどかしさを散々経験してきたんですよ。
あ、文章だとこっちが書いた意図をちゃんと汲み取ってもらえない、誤解されるってことが結構あるからな。
こっちが書いたことに対してこちらが書いた意図とは全く違う解釈をして、それに対して突っ込みを返してくる。
まあ世の中には文章読解力ってものが致命的に欠けてるらしい人が結構いるみたいやからね。
俺の文章力不足もあると思うんですよ。で、まあなるべくわかりやすく手を変え品を変えいろいろ書いてみるんだけど、それでもやっぱりこっちが思ってることと全く違う受け取り方をしてくるなっていう人がやっぱりいるんですよ。
それはやっぱり人の言葉を自分のフィルターを通して自分の解釈したいようにしか解釈しない人っていうことなんじゃないの。
多分そういう人には何を言っても伝わらないのかもしれない。でもせめて肉声なら声の表情ぐらいは伝えることができるでしょう。
はい、
まあ、楽しい話をしてれば楽しさがそのまま伝わるし、本気で怒ってればそれも伝わるし、冗談で言ってるんですよっていうのも、まあ、文字よりは伝わるかなと思って。
まあ、喋ってるこっちの人格みたいなものが出るよね。
あ、だから、ラジオでおしゃべりする人のことをパーソナリティって言うでしょ。
はい。
あれってまさに言い得て妙で、例えば、テレビだとそれほど面白くない芸人さんとかタレントさんが、ラジオでじっくり喋ると結構面白かったりするんですよ。
まあ、テレビはもうほんの一部分を切り取っていくからね。
ラジオって大きな文脈の中で何かを伝えられるでしょ。例えば一つの結論を伝えるために、じゃあそこまでどうやってたどり着くかっていうプロセスをね、
言葉の一部分を切り取られるって一番怖いことやからな。
例えば僕はここでメロンパンが好きだっていう話をする。
またメロンパンか。
僕はメロンパンが好きなんですよって一言文字で書けば伝わるようなことでも、もう手を変え品を変えメロンパンへの愛を熱く語ることで、そこに自分の声の持ってる熱っていうのかな、そういうのを乗っけることができるわけでしょ。
そうな。
このインターネット情報化社会になぜラジオにこだわるのかって言えば、やっぱそこにあると思うんですよ。
自分の肉声だからこそ伝わることがきっとあるんじゃないのかと。
肉声っていうのはまさに血と肉を伴ってるんですよ。僕の声、そしてあなたの声にも煮えたぎるような熱い血潮が流れている。それはきっと相手にも伝わると思うんですよ。
まあ、声の持ってるあったかみっていうのはやっぱあるやろからな。
それとね、やっぱりおしゃべりするって基本的に楽しいんですよ。
まあ、そこ一番大事だよね。
自分の中にあるもやもやっとしたものを言葉にして吐き出してみる。すると自分でも気づかなかった自分に出会える。
まあ、人に話してみることで自分の考えがまとまることっていうのもあるからな。
そして喋っているうちについつい言葉に熱を帯びてくる。
テンションが上がってくるわけや。
僕はこれをポッドキャスターズハイと呼んでるんです。
そんな言葉初めて聞いたわ。
だからね、例えば日頃吐き出せない鬱憤を抱えていて、それをどこにぶつけたらいいかわからない人なんて、俺はもう絶対ラジオやってみた方がいいと思うよ。
もうそしたら往来の真ん中で人を刺すなんてこともしなくて済むよ。
そう、ラジオは犯罪の撲滅、そしてひいては世界平和につながっていくんですよ。
ほら、俺たちの世代は例えば受験勉強で心がクサクサした夜なんかに深夜ラジオから流れてくる声で随分と心を救われてきたよな。
人恋しい寂しい夜でも部屋には一人ぼっち、そんな時にラジオのスイッチをふとひねってみる。すると誰かがバカバカしいくだらない話をしている。もう生きていても何の楽しいこともない、もういっそ死んでしまおうか、そんな心にスーッと染み込んでくるたわいのないおしゃべり、それはまるで自分に向かって直接語りかけてきてくれるようだ。こんなバカなやつでも生きているんだよ、だから君も大丈夫だよ、そうだ僕は一人じゃないんだ。あの日もし僕がラジオのスイッチをつけなかったら、今僕はここにこうしていないかもしれない。悩み多き若き日に聞いたあのラジオの楽しさっていうものをこのインターネット時代に受け継いでいくために、僕たちはこうしてラジオというあえて古いメディアの形にこだわっているわけなんです。そんな思いで僕たちは今日もキンキンレイディオを配信しています。
俺たちのラジオへの熱い思い、これで伝わったかな。
だからこのメールをくれた方もね、ポッドキャスターズハイというものをぜひ経験してみてください。
やめられなくなるよ。
キンキンレイディオ。